10月14日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、先週は平の忠則、薩摩の神忠則なので無賃乗車を薩摩の神というそこから来たという
忠則。
でも忠則さんね、歌人でね、はい、大した人でした、うん、で平家の人たちはね基本的に美しい、
美しい、
源氏はね荒武者
そのイメージ。
そうで今日は戦前丸の人は誰でも知っている、平の敦盛と熊谷次郎直実という人の悲しい話子なんですよ、
はい、
で源氏に追われて平家はどんどん西国に逃げる。で最後は屋島田の裏で滅びるんですけど、はい、その途中一の谷の合戦も有名です ね、
うん、そうですね。
一の谷の合戦では源氏が勝って平家一門は海へ敗走すると、
はい、
で平の敦盛は船に乗り遅れてただ一騎で馬を泳がせて船を追ったと、
うん、
その時、義経配下の、熊谷次郎直実という人に呼び止められて浜辺へ引き返して戦って組打ちに敗れた敦盛の首を直実がかき切ろうとした時あまりにも若い、
はい、
そして自分と同じ自分の子供小次郎のことを思い浮かんで、
うん、
助けたいと思う。でも源氏の軍勢に取り囲まれていて泣く泣く敦盛打ちだったという話し子ですよ、
はい、
面白い川柳。
二八と聞いて敦盛を打ちかねる、二八と聞いて敦盛を打ちかねる。
わかりますか。
二八
なんぼ。
二八十六。
そう、じゃあ十六歳だってことですね。
そうなんですね。
じゃあ小平さん、十六と聞いて敦盛を打ちかねるでいいでしょ
う。うん。
なんでにあえて二八にしたの。
なんででしょう。
二八といえば和江さん。
二八そば。
そう。あんたも大好きな。
はい。
二八そば。
二八そば。割合でしたっけ。
ね、そう割合でやったり。はい、二八の十六文だったと、うん、十六文、
はい、
とにかくそばにしたわけですよ。なんでそばなの。
かかってんですね。
ピンポコピン
打ちかねる。
そう、
そば打ちと。
そうです。
二八と聞いてあつ森を打ちかねる、
その前にあつ森、
あ、それもかかってるんですね。
森そばしゃっこいでしょ、はい、森そばしゃっこいそばを厚くしたの、
うん、
でも知る限りはかけそばだけど、
はい、
あつ森だから
2つかかってるんですね。2
つかかってるんですよ。面白いですよね。
面白い川柳ですね。
だから二八でないとダメなんです
よ。うん、16じゃダメ
ね。でここをちょっとあの講談調でいけばですね、こういう話講談ですよ、
はい、
一の谷の合戦敗れしかば、平家の船は海上に浮かび、源氏の軍票は渚に満ち満ちたり、ババンババンですよ。
バンバン。
その時平家の金立ちとおぼしくて、練り抜きに鶴を縫うたる御ひたたれ、萌えに脅しの御鎧、連戦足げなる馬に一騎、武士一騎、沖なる船を伺い打ち入れたまご。その時源氏の方よりも黒糸脅しの鎧に栗毛なる馬に乗ったる武者一騎、この人は武蔵の国の住人熊谷次郎直実なり、敵に背を向けて逃げるとはいかにも卑怯なりと罵る。その時敦盛馬を引っ返してニコッと笑い、しずしずと待ちかけたも、熊が馬を打ち寄せて互いに打ち物を組み合わせ、二打三打打ち玉石が馬の上にて引き合い、二匹があえて堂々と落ち玉を、熊がいは力勝りなりば取り押さえて兜を投げ捨て、髪をつかんで見たむれば。ここです。十六七の伝承人、薄化粧に眉深く金黒なり、
金黒
おはぐろしてたんだね、若い。その時熊谷ね、ああ、いたわしや我が子着子小次郎を思いっけるという、
うん、
そしてね、熊谷次郎直実はこの後、菩提を弔うために出家するという話し子になっとるんですよ。
そうですか、
ね、悲しい悲しい、はい、
うん、
思いですね。でもね、それは平家物語で一応その時に本当はどうなのかというとね、あの鎌倉殿の13人でもやってますけど、戦場働きはつまり領地を守る、もしくはもらうために命を懸ける、一生懸命、一つのところね、
一生懸命、
一生懸命、それがね、一生懸命になったというのは和江さんの得意の話子ですよね、確か。でその時にその、うん、熊谷次郎直実はね、とにかく武士としてね、その誇りがあるわけですよ。ところがその 平家を滅ぼした後にその鶴岡八幡宮でやぶさめっちゅうのがあって、
はい、
ね、マッコさんってパッパッパッパッ、
うん、よく見ます ね、
あれはやっぱり、うん、その武士の本望でしょ、
はい、
で同僚がねの騎馬に乗ってる役で、で熊谷次郎直実はねなんと的立て役を命じられたと。
うーん、
あだまさくろ
の地味ですね。
地味だねのでもこれはもう武士の恥だと、
うん、
そして今度の隣との領地のそのなんかこう争いがあって、で裁判で負けてもうあだまさきたと、一生懸命やめたって、うん、そして出家したというのがどうやら本当らしいと。
あ、そうですか、
ね、そしてねいろんな話があるんですよ。あつ森ね、あつ森まだ若いけれど、
はい、
奥さんがいた。
あ、そうですか、
ね、まあ、16代でもおかしくないでしょ昔はね。で彼女は出家して京都にある尼寺に入って、そしてそこで子供を産むと。
うーん、
でどうしようもないでしょ尼寺で、で松の下に捨てたと。その子供をあの法然さんが拾って育てる。熊谷次郎直実は出家して法然の弟子となり、連勝とか連生とか、
うーん、
連勝言って、連勝は成長していく子を見守っていたが、やがて自分が親の仇であると名乗って一の谷でのあつ森の最後を語って聞かせる。あつ森の子は寺を出て幼い足ではるばる神戸の方まで、一の谷の方まで行ってね、遺骨を求める旅に出る。あるよ、彼は父の膝枕に寝入ってしまうのだが、朝目覚めた時自分が広い野原で白骨を枕に寝ていたことを知る。まあ、よくこういう話もあるでしょ。う
ん、話がつながってくんですね、
どんどんどんどんね。
うん、
そしてもっともっと有名なのはこの熊谷次郎直実にその、うん、厚盛を生かしたいとその義経がねささやくと。どうしたと。そうすると我が子小次郎を厚盛の身代わりに仕立てて首を取ると。大変でしょ。で出家すると、
うん、
これはね歌舞伎にもあって、一条なんだっけな、なんとかの、うん、という話っ子になっちゅうんですよ。一条双葉軍記ですねという話っ子で、で この悲しい話を片山守秀という人がずっと中村吉右衛門の不安でね、で見てきた時の芝居の話も書いてるんですけどね、その自分の息子の首をあえてね主君のために跳ねる熊谷次郎直実のその悲しさが吉右衛門が演じた時に化けたと、役者が化けたと感じたそうですよ。つまり吉右衛門はそれまでね不器用で、なんせアン様が有名な二代目白鸚ですから、
はい、
ね、ミュージカルやったり大河ドラマの主役やったり、で吉右衛門もいろいろ努力はしていたけれどもアン様のようにはいかない、なのでなんとなくこう影とか屈折とかを感じたと言うんですよ。で兄スーパーマンだから、だからアン様はお日様、彼はお月様、ところがこの舞台から彼はそのお月様を貫くと。だから何でもできる天才肌の兄に弟は愚直なまでに一芸そして一つの道を貫いたと、そして大輪の花を咲かせたと。弟を突き抜けた弟、それが吉右衛門だって書いてるんですけど、まあ俺は歌舞伎わかんないですけど、この熊谷次郎直実の話子を聞けばね、うん、辛い話子だなというので、
うそうです ね、
ね、あ、そして雲やねば前ですね、これいきましょう。
熊谷はまだ身のいらぬ首を取り、
うん、
熊谷はまだ 身のいらぬ首を取
る。ですよね、まだ身が16歳。そしてこれ、
マネーダ扇熊谷は毛受けにし、マネーダ扇熊谷は毛受けにし。
毛受けってわかんないでしょ。
わかんないですね。
つまり帰ってこいと、俺と戦えって、その扇を今度は髪を剃るときに髪の毛の受けにしたんだろうと、そうやって髪の毛剃ったもんだらしいですね、ということで
金曜日古泉流でした、はい、ではプラスワンです。ジャッキーデシャノンをお送りしています。そう、
今日の曲はね最高ですよ。もともとはねザ・バンドのヒット曲、ボブ・ディランのバックバンドもしていた名曲、
ジャッキーデシャノンザ・ウェイト。